三崎さくらのさくらじ。皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。すっごい暑くなりましたね。突然今収録してるのは6月なんですけど、37度最高気温がすごいびっくりしました。みんなもね、ライブ配信してる時にいつも暑い暑いって言ってたんですけど、そうですね、最近はここに来る時にいつも電車の乗り換えがすごい遠くて大変だなって思ってたんですけど、なんか南蛮線とかが遠すぎて見当たらなくなったりするんですよ。で結構何分とかかかってて、なんかいい方法ないかなって思って、で Google マップすごい便利ですよね。自分のいる場所から行きたい場所に検索すると、電車以外にもバスとかいろんな行き方を教えてくれるんですけど、そしたらバスの乗り換えがあることに初めて気づいて、でそうですね、ただ初めてバス、なんでしょう、初めて乗るバス、バス停ってどこにあるか全然わかんないじゃないですか。なのでそれもすごい迷ったんですけど、結構思ってたより乗り換えが簡単なことに気づいて、なんかもうすごい暑いのでね、歩いたりとか駅まで自転車乗るのも大変なので、ちょっとしばらくバス移動しようかなって思って、今日はいい方法見つけられてよかったです。あとはメッセージの方でもね、その暑さのことについて、すごい暑すぎて、女性の人はメイクが崩れたりって大変なんじゃないですかとか、夏の汗かきの対策などされてますかっていうメッセージもあったんですけど、そう、私はね、乾燥肌すぎて、現場とかでもね、よく動くので、汗はみんなかいてメイク崩れちゃったりするんですけど、そこはいつもメイクさんに感謝されるぐらい、なんか全然メイク崩れなくて、ただそうですね、汗かきづらいのもあるのかな。代謝が悪いんですけど、ちゃんとジムとかホットヨガに行けてる時は汗かけるんですけど、最近ホットヨガ行けてないので、汗かかずに済んでますね。あとは去年もお話ししたかもしれないんですけど、ちゃんと遮熱効果のある日傘、男性もね、ぜひ使ってもらえると日陰歩いてるような感じになるので、とってもおすすめです。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクーの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネームちなちなさん、さくらさん、海さくらの購録&手料理オフ会最高に楽しかったです。当日はあいにくの雨ではありましたが、ハウススタジオの中ではみんなの笑顔が晴れ晴れしてましたね。お二人の手料理をいただくことができる機会なんてそうそうないことだから、参加できた僕は幸せ者です。本当美味しかったし楽しかった。貴重な時間を一緒に過ごしてくれてありがとうございます。ラジクロさんもいろいろ企画してくださりありがとうございます。またイベントで会える日を楽しみにしています。さくらさん大好き、ありがとうございますね。よかったですね、結構北海道からの一面たちも来れて、今回は割と出席率が多くて、すごい私もみんなに会えて嬉しかったです。しかも手料理オフ会ね、一回だけ私やったんですけど、その時は台風があってね、集まりが悪かったのもあって、今回はしかも海ちゃんも一緒に作ってきてくれてね、すごい良かったですね。そう、一回初めての時はカレーを作ったので、今回はシチューにさせてもらって、海ちゃんはポテサラと何でしたっけ、美味しいお肉のやつね、味噌炒めみたいなやつすごい美味しかったですよね。 そう一緒にスタジオでも作ったんですけど、そう当日いてくれたみんなには話したんですけど、やっぱり料理を他の人とするってなかなかないじゃないですか。なのでお互いのこだわるポイントが違すぎて、すごい測る測らないとかね、手袋するとかね、なんか料理の工程とか全部違すぎて、ちょっとそれがすごい面白かったです。またね、公開収録とかオフ会とかできたらいいなって思ってますので、楽しみにしててください。とラジオネームパンチョクさん、最近はジメジメして気圧も変化して頭痛も起こって辛いですね。さくらちゃんはお元気でしょうか。とさくらちゃんに質問です。梅雨の季節にリスナーさんに行ってほしい名所はありますか。そうですね、最近は、私全然元気しております。頭痛は確かに曇ったりするとね、頭痛、偏頭痛が起きたりするんですけど、最近は晴れすぎてて大丈夫です。梅雨の季節におすすめなのは、アジサイの長谷寺かな？鎌倉の長谷寺は、何種類だっけ？すごい多い数のアジサイがいっぺんに見れるので、ただなんか SNS とかで有名になる、まあ昔から有名でしたけど、有名になりすぎて、ディズニーみたいな感じで、行くと何百分待ちって書いてあるんですよね。なのでそこだけね、ちょっとあんまり私待ちたくない人間なので、最近行ってないんですけど、そうですね、平日の雨の日とか行ったらちょっと空いてるかなって思って、まあ一度は見に行ってみるの。いいと思います。逆におすすめの場所あったら教えてください。ラジオネーム J さん、さくらさんこんにちは。本当に毎月の配信楽しみにしております。夏がそろそろ始まりますが、この夏やりたいことはありますでしょうか。今月もね、また沖縄の久米島っていうところに仕事も含めて行くんですけど、あれ前に話したっけ？ダイビング最近いいなって思ってて、って言っても、体験までしかできてないんですけど、また、そうですね、今回潜れるかわかんないけど、久米島すごい綺麗だったので、やっぱ日本の沖縄はすごい海外と比べてもダイビングスポットとして有名で、すごい海が綺麗。なので、そうですね、また潜ったりしてみたいなって思います。資格も取ろうかちょっと考え中ですね。みんなももしダイビングやったことある方いたら、おすすめスポット教えてください。ラジオネームエミリオさん、さくらさん、ラジクラさん、こんにちは。あ、すごい、さっきの話題とリンクしてるんですけど、さくらさんは最近ダイビングを始められたそうですが、きっかけは何かあったのですが、あったのですか？初めてボンベ背負って海に入るときはどんな感覚でしたか？何かダイビングエピソードがあれば教えてください。そうですね、きっかけは、そのお仕事の件があって久米島に行くことが増えたので、その時にまあ、仲間たちがダイビングの資格持ってる人が多くて、で、私も入るってなった時に、突然入るの怖いから、昔バリで8年前ぐらいに一回やったんですけど、久しぶりすぎて忘れちゃったので、伊豆で一回潜りに行ってっていう感じですかね。練習で潜って。でもすごいね、エミリューさんも書いてくれてるんですけど、一回目めちゃくちゃ怖いですよね。突然口呼吸になるので、すごい慣れなくて、で、ちょっと伊豆行った時はね、雨降ってて、ちょっと海もちょっと濁ってたので、閉塞感っていうんですかね。ちょっと怖かったんですけど、沖縄の時は透明度もすごくて綺麗で、あとは、耳抜きができたらすごいいいんですけど、耳抜きがまだ全然慣れてなくて、もうようやく、なんでしょう、紐みたいのに捕まって、体験だと10メートルまで潜るんですけども、ずっと紐に捕まって、もう必死に何メートル潜れるかまでだけやってたので、ちゃんとね、お魚と泳ぐとかできてないんですけど、まあそういうのが今後できたらいいなって思っています。以上、手紙ソキングのコーナーでした。サクランキング、このコーナーは私がランキングを発表していくコーナーです。今回もまたランキングができましたね。今回は 最近行ってみたい場所ランキングやっていきたいと思います。結構質問でもね、夏とか梅雨はどこ行きたいですかっていうのもあったので、ちょっと季節関係ないんですけど、最近気になってる場所を紹介していきたいと思います。では最近行ってみたい場所ランキング第3位、てるーてれーん、これは結構毎回言ってるんですけど、新潟の長岡の花火は本当一回は行きたいなって思ってますね。でも行きたい行きたいって思って、夏になったら間に合わないんですよね。多分ちょうどもう今ぐらいから来年のね、ホテル予約するなり、チケットいつから発売してるんだろう、なんかもう全然そういうのをちゃんと調べてないので、本当にねちゃんと行くぞっていうのを友達と話して一回行動したいなって思っています。ただ人混みは苦手なので、ちょっとそこだけどうしようかなって思ってるんですけど、でもすごい TikTok とかで花火の映像流れてきて、すごい綺麗だなっていつも見ていて、あと花火見るのがすごい好きなので、熱海とかもおすすめなんですけど、なのでやっぱ日本の三大花火有名なところはちょっと全て長岡以外も含めて行ってみたいなって思っています。では最近行ってみたい場所ランキング第2位は、てるーてるーん、金沢です。金沢は新幹線通った時に話題になってからずっと気になってて、行きたいなって思ってるんですけど、最近もね、友達の誕生日で本当は金沢行くって話をしてたんですけど、二人ともすごい場面行動する人間なので、結局ギリギリまで全然ホテルとか抑えてなくて、その時どこ行ったっけ、なんか結局あれだ、都内がすごい混んでたから、日帰りでも行ける千葉に、逃げてったんですけど、そうなんです。なんかいつも千葉の方行っちゃいますね。そう、金沢はしかも、どのシーズンがいいのかなって調べてたら、11月以降とか冬にカニがすごい美味しいみたいで、まあ、なので寒そうですけど、そうですね、カニも好きなので美味しいカニ食べれたらいいなって思っています。では、最近行ってみたい場所ランキング第1位は、てるーてるーん、大阪の万博行ってみたいなって思っています。なんか今回の万博は何でしょう、ちょっと悪いことばっかりニュースになってるような気がするんですけど、まあでもね、ライブ配信でみんなと話してても、万博行きましたかとか、これから行くんですって話を聞いて、私もそうですね、せっかくだったら行ってみたいなって思って、一応そこはねちゃんとね、大阪のホテルは抑えたんですよ、9月に。なんですけど、万博あれですよね、チケット抑えて、で予約なんかすごい並ぶから予約をした方がいいみたいな、しかも予約も人気すぎて抽選があるみたいなので、なんかそういう情報も全然知らなかったので、本当に教えてくれてありがとうございました。なのでちゃんとね、チケットはまさかのリスナー様がプレゼントしてくれてくださるみたいなんですけど、2日行くのでね、もう1日は自分たちで確保して、でちょっと抽選っていうのも全く分かってないんですけど、ちゃんと調べてやってみたいと思います。もし行く方とか行ってみた方いらっしゃったら、感想とかおすすめスポット教えてもらえたら嬉しいです。以上、さくランキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングのお時間です。今回は公開収録の後の収録っていうのはだいたい期間が空いたりするんですけど、みんなで間違えて先に公開収録の放送する前にね、収録したので、みんなびっくりしてましたね。あれみたいな、まだ公開収録の聞けてないのに、もうメッセージ募集新しいなっていう感じで、一面たちはメッセージしてくれてありがとうございます。もしかしたらまだね、あれいつの間にメッセージ募集始まってるって言って、 間に合ってない方もいらっしゃったかもしれないんですけど、次の機会にぜひぜひ、初めての方もね、よく桜寺聞いてくださってる方もメッセージ送ってもらえたら、なるべくほとんど全員読めるように頑張ってますので、ぜひぜひお待ちしております。そうだな、最近はね全然違う話題なんですけど、私の知り合いの人が、ちょっと誰とは言わないように一応するんですけど、なんか恋愛リアリティショーに何人か出てる人たちがいて、で、なんか知り合いの人見るのすごい面白いって思って、今までは全然、そういうの見たことなかったんですけど、そうだな、例えば作品とかでもね、どういう作品が好きですかって言われた時に、結構私やっぱリアルなのが好きなんですよ。もう普通の何にも設定ない感じの人間模様が見れたらいいなって思ってたんですけど、恋愛リアリティショーもね、自分がやったことないんで、あれどこまで本当なのかっていうのは、実際のとこわかんないですけど、でもね、多分そんなギチギチに台本ってわけじゃなさそうなので、なんかリアルな感じが面白いなって思って、しかもその番組は何でしょう、普通に恋愛するってよりはモテを競う番組だったので、なんかそこの駆け引きがすごい大変そうだなって思って、なんかね、そういうの面白そうだけど自分は出れる勇気ないなというか、なんか駆け引き絶対無理なんで、もし出る機会あっても、一番最初に脱落してそうだなって思いながら見てましたやっぱスポーツの試合とかもそうですけど、知ってる人が出てるのは面白いなって思いましたでは告知なんですけど、7月の29日の火曜日はね、久々にリリーベがありますので、秋葉原で会えることを楽しみにしていますね。イベントオフ会とか撮影会とかはあったんですけど、リリーベずっとやってなかったので、ね、リリーベ最近ないかなって話してたら、ちょうどお誘いがかかって嬉しかったです。最近会えてない方々にも会えるの楽しみにしています。それでは三崎さくらの桜寺、今日はここまでです。ここまでのお相手は、バスの乗り換えに成功して嬉しかった三崎さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。